ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
レスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領がインドネシア共和国へのナドラトルウラマの貢献に感謝。インドネシア中央銀行総裁がインドネシア経済は世界最高レベルと明言。最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコ・ウィドド大統領は、インドネシア共和国の統一国家維持におけるナドラトルウラマの貢献は並外れたものだと述べました。ナドラトルウラマテレビから盛り出され、ジョコ・ウィドド大統領は1月31日水曜日にジョクジャカルタでインドネシアのイスラム組織の一つの記念日の演説でナドラトルウラマを高く評価し、ナドラトルウラマがインドネシアの進歩に貢献し続けることを期待しました。インドネシア共和国の保護、パンチャシラの保護、ビネカ・ドンガル一家の維持におけるナドラトルウラマの貢献は並外れたものです。インドネシア国民の寛容な態度、世界にインスピレーションを与える穏健な宗教の教えは、インドネシア全土の気合いイスラムの人物とイスラム寄宿学校の生徒たちの献身と勤勉のおかげです。その際、ジョコ・ウィドド大統領はナドラトルウラマに感謝の意を表しました。大統領はまた、ナドラトルウラマがインドネシア共和国の誠実さと進歩に貢献することを期待しています。ナドラトルウラマは1926年1月31日に設立されました。イスラム歴に基づくと、ナドラトルウラマは今年創立101周年を迎えます。次に、インドネシア中央銀行総裁のペリ・ワルジオ氏は、インドネシア経済は世界最高レベルだと述べました。1月31日水曜日、2023年インドネシア経済報復賞の発表で、ペリ・ワルジオ氏は、インドネシア経済が他国と競争できるという証拠を提示しました。
インドネシアは、one of the best economic performance of...
インドネシアは世界最高の経済実績を誇る国の一つです。昨年の成長率は約 5% でした。インフレ率は G20 の中で最も低い参加国のうちの一角です。収入の上昇率は 10% 増加し、デジタル化は 2.61% 増加しました。ルピアの収入上昇率は 10% 増加し、デジタル化は脅威的です。ペリ・ワルジオ氏は、インドネシアが経済回復プロセスを維持することに成功したことは、感謝すべきことだと述べました。同氏はまた、2020年には、インドネシア経済はさらに良くなり、成長率は 5% を超えるだろうと楽観視しています。ペリ・ワルジオ氏はまた、インフレ率は 2.5%
をプラスマイナス 1% に抑制されると予想しています。次に、国際世界基金は2020年1月の世界経済見通し報告書は2020年の世界経済成長率を 3.1% と予測しています。この数字は2013年10月の世界経済見通しに記録された前回の予測より 0.2% ポイント上昇しています。一方、国際通貨基金は2015年に世界経済が 3.2% 成長すると予測しています。国際通貨基金の首席エコノミスト、ピエール・オリヴィエ・ガーリン社氏は、水曜日の国際通貨基金ブログを引用し、金融引き締め政策が依然経済に影響を及ぼしている米国と消費を投資への低迷が引き続き、経済活動の重しとなっている中国の成長鈍化を予想しました。エネルギー価格の高騰と金融政策の引き締めにより需要が制限されるため、ユーロ圏の価格は困難な2013年度を経て若干回復すると予想されています。次に、イギリスのデビル・キャメロン外相は、イギリスはパレスチナ国家の承認の検討すると述べました。デビル・キャメロン外相は、彼はパレスチナ・イスラエル紛争解決に向けた取り組みにおいて、後戻りできない進展をもたらすことを目的としていると述べました。タイムページが引用したように、デビル・キャメロン外相は、1月29日月曜日代表評議会で、報酬中等評議会での講演をした際、パレスチナ国家がどのようなものになるのか、その構成予想、どのように機能するのかを決定し始める責任があると述べました。それが実現すれば、イギリスは同盟国とともに、国連を含めてパレスチナ国家の承認問題を検討することになります。デビル・キャメロン外相はその後、これをガザ地区の戦争終結に向けた取り組みと結びつけました。また、イスラエルとパレスチナとの紛争終結に進展が見られないとも批判しました。最後のニュースです。在スウェーデンのインドネシア大使館の移転や時期の抽選会。トゥク・ズルカリア DC は、在スウェーデンのインドネシア大使館は常に在韓国のインドネシア国民に対し、2020年の総選挙に向けて常に調和を保つを要請したと述べました。1月31日水曜日、アンダラ通信社が引用したように、トゥク・ズルカリア DC は、在スウェーデンのインドネシア大使館は、韓国の様々な地域組織、コミュニティ団体いくつかの政党の代表者を招待し、常に安全で平和な総選挙の雰囲気の維持を実施します。1350人が郵便で投票し、16590人が21年にまたがる29の投票所で投票します。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は在香港のインドネシア総領事館 EIBS のインドネシア国民保護プログラムを開始することについてお伝えします。在香港のインドネシア共和国総領事館は、香港とマカオのインドネシア国民へのサービスを向上させるために、人工知能または EIBS のインドネシア国民保護プログラムを開始しました。在香港のインドネシア総領事よるエジソン氏は、1月29日月曜日に、アンダラ出身者が受け取った正面声明で、在香港のインドネシア総領事館は、香港政府と及び公用機関の要素との緊密な連携を通じて、常に改善を図っていると述べました。在香港のインドネシア総領事館はまた、AIBS のホットラインを通じて、寄せられた意見に常に対応し、時間の解決とサービスの革新を促進しています。この声明は2014年1月28日、インドネシアからの出稼ぎ労働者、学生、専門家が参加した、インドネシア国民保護と対話型対話プログラムで発表されました。ヨルエジソン氏によると、2020年の在香港のインドネシア総領事館の主な作業プログラムの一つは、人工知能ベースのホットラインの利用と最新のウェブサイトの登場を通じて、インドネシア国民へのサービスを向上させることだということです。これがそれ自体は2013年の在香港のインドネシア総領事館の業績と2020年に予定されている作業プログラムについて報告し、公的な説明責任を負うことを目的としています。このホットラインは人工知能の開発を活用して一般情報を収集し、寄せられた質問に迅速に対応し、緊急の特別な解決策が必要な特定の問題が見つかった場合には、担当者にメッセージを転送します。ホットラインとは別に、在香港のインドネシア総領事館は、公共情報を広める手段として、ユーザーフレンドリーのウェブサイトも開発しました。ウェブサイト camlu.go.id 香港 ID を通じて、香港のインドネシア国民は、在香港インドネシア総領事館の様々なサービス、特に領事サービス、パスポート、入国管理、保護、社会、文化的及び経済情報、在香港のインドネシア総領事館の活動や、その他の情報のリリースに関する重要な情報を見つけることができます。この人工知能ベースのホットラインの開発は、香港で活動するインドネシア国有企業の一つであるテレン香港と協力して、在香港のインドネシア総領事館によって行われているため、在香港のインドネシア総領事館がすでに所有しているソーシャルメディアは、香港では Facebook、Instagram、Twitter、YouTube が一般的です。これでコメントを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1979年2月1日宗教指導者アヤトラホミニ氏がイランに帰国したことから始めます。アヤトラホミニ氏はイランのシア派イスラム教の宗教指導者であり、政治家でした。1979年2月1日、アヤトラルホラホミニ氏はシア政権による15年間のフランス亡命を経てイランに帰国しました。ホメニ氏の期間は、シャーとその家族がイランを去り、ホメニ氏の指導下で、原理主義政権を樹立するイスラム革命がイランに定着してから2週間後に行われました。彼は1979年のイラン革命の指導者となり、イランの者であるムハマド・レザ・パレフィ氏が打ち倒されました。革命後、ホメニ氏は国の最高指導者と述べました。次に2003年2月1日、スペースシャトルコロンビア号が爆発したことについてです。2003年2月1日、米国のスペースシャトルコロンビア号が米国フロリダ州のケネディ宇宙ステーションセンターに着陸しようとしていたときに空中で爆発し、コロンビア号の乗組員7人の宇宙飛行士全員が死亡しました。アメリカ宇宙機関または NASA の関係者らは、事故は1981年型航空機が地球から 高度ロコマフィットで時速2万キロメートルで飛行している時に発生したと発表しました。コロンビア号の惨事は袋台の発砲材片が飛行機の翼にたり保護タイルに穴が開き大気圏に突入する際に飛行機が脆弱な状態になった時に発生しました。爆発する前この飛行機は2003年1月16日に離陸してから28回目の任務を完了したばかりでした。最後に2027年2月1日ジャカルタの洪水についてです。ジャカルタ洪水は2007年2月1日の夜からジャカルタとその周辺を襲った洪水災害です。洪水は2月1日午後から翌日2日まで続いた大雨とジャカルタを流れる13の川に大量の水が流入したことから始まりました。2007年の洪水は1996年と2002年に発生した同様の災害よりも規模が大きくより多くの人的犠牲者を出しました。少なくとも80人が川の流れに流されたり感電したり病気になったりして死亡したと発表されました。この災害による経済損失では4兆3000億ルピアと推定されます。2007年2月7日の時点で避難民の数は約32万人に達しました。これで今日の歴史を終わります。
Gemerlap pesta kota seolah getar flamingo mengalun jiwa. Ku duduk terhanyut nuansa di sudut semarak plaza Catalonia. Galas pasang mata menatapku manja mengajak berdansa.Sapanya quiere Usted baila conmigo Quiere darme su dirección señorita Ku ingin kau ajak serta malam ini Como si pronuncia ojuita Ingin ku nyatakan cinta sepenuh kataMungkin esok ku kan pergi Tapi ku berjanji Pasti diriku kembali Untuk cinta yang tertinggal Di jantung Barcelona Peluklah diriku mesra Dalam cintaCintaku di Barcelona Yeah Lo siento mucho señorita Ku harus meninggalkanmu Sejenak waktu Hapuslah air matamu kini Dua hati tak terpadu Satu janji Oh, usahkan ceritaMalam yang tersisa Ku tak kuasa lagi Tuk menunda waktu Hidupku bersamamu Kecuplah diriku kasih Kecup diriku malam ini Anak yang tergoda resah Rasa semakin gelisahMelupakan fajar tiba yeah.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。共和環境林業大臣は、保護機関の役割は野生動植物の管理を支援することであると述べたことについてお伝えします。スイデンのロバイアバーカラ環境林業大臣は、野生動植物の管理を支援し、温室効果ガスの排出を削減する上で保護機関が重要な役割を果たしていると述べました。保全機関は親地害またはエクシットで動物を管理する仕組みであり、野生動植物の親地またはインシットでは管理を支援するために行われます。セティノルバヤ大臣は火曜日ジャカルタでの声明で、後継のための保全機関には保全、教育、健康的なレクリエーションの要素を組み合わせた重要な機能があると述べました。シティ・ノルバヤ大臣によると、保存の側面とは別に、保存機関には政府からの許可を必要とする諸行的な側面もあるということです。この許可は自然保護施設の運営管理に対する国からの権限です。実際自然保護機関は、それ地域の植生が炭素貯蔵及び吸収するだけでなく、温室効果ガスの排出量を削減することができるため、炭素経済的価値をもたらす可能性もあります。環境林業者は、現在、公明モントリアル生物多様性グローバルフレームワーク、生物多様性条約、またはシービリーの目標と、目的に沿ったフォルノネットシンク2030の範囲内では、生物多様性保全は例えば開発中の人口や親父への介入を過ぎた緩和措置です。セティノルバヤ大臣は、一般に財産権となる保全機関における土地の状態に関する炭素の経済的価値の利用には、植林再生再植林プログラムを通じて炭素計画を開発する機会があると説明しました。保護施設における炭素計画は、より良い動物管理を支援し、品質基準を満たすための収入の機会にもあります。現在、環境林業法に努力されている公益保全機関は82団体あります。しかし、シティノルバヤ団体は、すべての保護機関が野生動植物を管理するための十分なインフラやリソースを備えているわけではないことを認識しています。保存学会の概念は、管理スタッフが動物管理の知識を得ることができる支援が必要です。そして、学芸員、飼育員、血統を守る人、繁殖技術の利用など、その分野における専門的な知識や人材は、他の保護機関、ブリーダー、さらには現場の保護担当者と知識を共有することができます。シティノルバヤ大臣は、保存機関が専門的に管理され、代表的なインフラと保存分野の専門知識を持つ管理スタッフを提供することを望んでいます。これでインドネシア語を終わります。
Jaga kau kembali berharap. kembali.
Bersatulah hajar selimut polusi. Ingatlah hai wahai kau manusia, Tuhan menitipkan aku.
Oh, di genggam tanganmu.
Bawalah indahnya biru yang jingga. Simpanlah gawaimu biru dunia. Sangatlah usahnya si hanya benara. Dengan alam menyanyi.
Dengarkanlah
alam bernyanyi.
Bawa canda dan riang tawa
untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Listan minasan, persona Indonesia des. Kyou wa Papua shuu no yori swamending o goshoukai shimasu. パプアへの料理ツアーで楽しめるのはパペラ料理だけではありません。スワメリングの美味しい料理もぜひ試してみてください。スワメリングまたはグリグロンはジャヤプラ県のニンムラン地区にあるグライムバレーの先住民族の典型的な食べ物です。この料理は通常地元の伝統的な儀式で提供され、粘土から作られた陶器で調理されます。スワメリングはリリンの野菜、ゲディの葉、ココナッツ、ソゴから作られます。調理するにはゲディの葉の平らな面を交互に並べ、その上にソゴを振りかけ、ココナッツ味を加え、皮を剥いたリリンの野菜を均等に並べます。その後ゆっくりと巻き上げ、リリンの野菜の皮から取った紐で結びます。次にこのルールを水と玉と胡椒、塩、レモングラスなどのスパイスを入れ、沸騰するまで煮ます。処理したら、酢じょうそわ麺はサンバルと一緒に食べられます。スワメリングは直接食べることも、魚などの他のタンパク質を加えて食べることもできる主な種類の食品です。スワメリングは食物繊維が豊富で、野菜もたくさん使われているため、健康食品としても分類されます。それとは別にサゴは消化にも良いです。またスワメリングは油を一切使用していないので、毎日食べても健康です。グライムバレーでは、人々は海水を踏みつけとして使用したり、そこを切り立ったサゴの木から自分で作った塩を使用したりすることがよくあります。 リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.
Di masa masih sebelah
itu, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya, kita abadi untuk selama-lamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワニです。
今日はインドネシアの美食を祝うフェスティバルをご紹介します。文化的にも地理的にも多様性に富んだインドネシアは、その魅惑的な自然のパノラマだけでなく、拾いのない美食の豊かさでも世界を魅了しています。アチェ州のサバン1からパプア州のロケ1に至るまで、インドネシアのどの地域にも歴史的遺産や豊富な地元食材を反映しまった味覚を魅了するユニークな料理があります。本物のインドネシアの美食文化とレシピを保存する取り組みの一環として、ブサカラサヌサンタラは絶滅の危機に瀕している伝統的なレシピを保存するために、インドネシアの美食を祝う大テーマにしたフェスティバルを開催しています。ブサカラサヌサンタラチームの責任者ミエラティ・バトバラ氏は、インドネシア美食を祝うイベントは絶滅の危機に直面している先祖から伝わるインドネシアの美食レシピと文化に焦点を当てるために開催されると述べました。インドネシアの美食を祝うことは、インドネシアヌサ美食財団によって実施される共同プロジェクトであり、在ジャカルタの米国大使館の文化保存大使基金プログラムを通じて米国政府の支援を受けています。米国とインドネシアは豊かで多様な文化的伝統を共有しています。プサカラサヌサンタラは文化保存大使基金の20年の歴史の中で、料理の伝統と食の伝統の保存に焦点を当てた最初のプロジェクトです。このプロジェクトは研究、現地調査、書籍やビデオの記録を通じて、文化的価値観や環境の持続可能性への貢献と密接な関係を持つ豊かな料理の歴史をまとめてきました。インドネシア美食を祝うフェスティバルは2月2日から11日までタマン・イスマイル・マルズキで開催されます。このイベントでは、地元の美味しい料理について有名なシェフとの議論しつつ、ポップアップ美食博物館、伝統的なレシピを保存する旅についての映画の上映、料理をテーマにしたスタンドアップコメディがあります。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマヨンサリーの曲にお伝えします。マヨンサリーは1990年代の歌手です。彼女は両親から芸術家の血を受け継いでいます。彼女の名前はポップ歌手になって、ラブソングを歌ったことで知られるようになりました。マヨンサリーのポップヒット曲の一つは、ティアダラギーという曲です。この曲は1998年にリリースされたアルバム The Other Lagi に収録されています。この曲の歌詞は恋の失敗について歌っています。それでは皆さん、マヨンサリーの曲 The Other Lagi です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Sia-sia sudah kita jalin cinta bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini.
Voice of Indonesia.
Sapa jalan.